授業終わった。よし。ああ、悪い。今日俺部活あるから、また明日な。部活。今日こそ絶対に勝つ。よし、やろうぜボードゲーム。ホラボド。
はい、始まりました。ホラボド。このラジオは偏った知識の3人が好きって気持ちだけでボードゲームとおすすめ映画についてあーだこーだおしゃべりするなんちゃって紹介番組です。パーソナリティは私もみ、そして
デバミです。
ナスゲームのナスモスです。
イエーイ、はい、ということで今回は第388夜でございますけれども、
なんか久しぶりですね。
あ、ナスモスさんお元気。あれ、なんか勇ましい顔してる。
あ、キリッとしてる。
どうしたん、やる気満々。
今日は久しぶりに呼んでもらったんで。
これはあれですか、近々開催されますゲームマーケットへの意気込みということですか。
そうですね、もう11月まで突っ走る。
パパラッチも来てますけれども、いやー、そういう意味ではチパミさんも忙しそうですね。
いや、もうぐるぐるっすよ。
めっちゃぐるぐる。
いや、もうね、あのね、終わったんですよ、あのゲームの秋の準備は。
秋の準備。
あ、いや、すいません、あの入稿までは終わりました。
あ、入稿はね、はい、皆さんも大変でしょうね、リスナーもね。
あれ終わったんですけど、その後にゲームマ大阪用のデータを作らないといけなくて。
いつでしたっけ。
2月。
早っ。早いな。
2月なんで11月までにはデータアップしないといけないんですよ。それがゲロー。
ゲロー。あれ、もう達観しますよ。
ゲロー関係ないから、
白い向いて。
私はゲーム大阪出るんですよ。
え、出るんですか。
出るんですよ。
何の
ゲームではなく、
はい、
あれ、
ゲーム大阪はちょっとね、
まさか
合同や。
合同で出るんですよ。
どこと合同でしたっけ。
女子チームです。
あら、女子チームダメですよ。今ボードゲーム女子とかゆくくりにするのはジェンダー問題に引っかかるだのどうだのみたいな。
厳しいな、もう
ほんまや、厳しすぎるだろ。え、ボードゲーム女子でみんなでやるの。
高間ヶ原のペケさんと、
はいはい、
ワトさんと、
おうおう、
はい、私で、
はい、あら、
合同誌を出すんです
。
みんなぽっちゃりやん。
どんな合同誌やってるんですか。
でゲームを紹介しようと思って4コマン書いたんですよ。
はい、
そしたら、あ、それ合同誌にしましょうって言って、
はい、
で、ペケさんとワトさんと、
はい、
コマ漫画を書いて、
はい、
本にしようってなって。
あら、
すごい。でも楽しいですよね、そういうの、ね。
そうですね、なんかこう、
うん、
ノスゲモのプレッシャーから解き離れて。
いつもそんなプレッシャーの中で
鬱屈した。
鬱屈した。それとは別にちょっと気楽に楽しもうかなっていう程度の。
わー、楽しみですね、というね、ゲームマーケットの、まあ、先行の情報もありますけれども、まあ、最近どうですかのコーナーですが、最近あった出来事、じゃあ引き続きどうぞ。
あ、はい、ですね、実はメイキング BL の舞台がですね。
お、メイキング BL といえばボドマンから出ました BL のお話を作っていくストーリーテリングゲームですね。
ありがとうございます。
そちらの舞台、
舞台がなんと、あの、今週末から始まるんですよ。
あら、
21から24まで。
あ、もう配信の時にはもう中日ですね。
そうですね。
あらあら。
今のところ、あの、7公演あるんですけど、
うん、
7公演中4公演もう売り切れちゃって。
えー、すごい。
すごいですね、もうイケメンパワーが。
そう、ボドマンさんのなんかこうリツイートでめちゃめちゃイケメンが流れてくるんですよね。
そうなんです。
で、フォロワーが減っていくんです。
なんで。
そんなことないですよ。そんなことないですよ。私のフォロワーは強固ですよ。3人だけです、減ったの。
じゃあ舞台にね、行かれる方は、
はい、
まあ、コロナに気をつけつつ、
はい、
堪能していただけたら。これチュパミさん行かれるんですね。
行きます。
おお、なんか萩野さんも行くらしいじゃないですか、声優の萩野さんも
一緒に行きます。
わあ、もう腐ってる人がもうモコモコっつってモコモコボンボンって舞台に入っていくわけや。
そうですね、
楽しそう。いいね、
もうなんかキラキラのイケメンオーラに当てられて、もうなんか浄化されていきますわ、さーって。
あら
ー、消えないように。
危ない危ない。
はい、まあそんなこんなですけれども、
あれ、ジョスモスさんのフリートークがないですか。
え、ノスモスさん最近なんかあったんですか。
私は、滋賀旅行に行ってました。
うわ、
あ、滋賀に。
うわ、なんや、目が泳いでる。言っていいのかみたいな。
あれ、ちょっと微妙なんですか。
もうちょっとコロナ禍のことを考えたら目が泳いでしまうのか。
いや、そうなんですよ。もう非常事態宣言もね、
はいはい、
解除されたんで、最初は9月に行こうって言ってたんですよ。それを、もう団長の思いで10月に行って、この度行くことができたんですよ。
あら。
やっぱりね、ボードゲームいいなって思いましたね。
あれ、
うん、なんかすごいね。
誰と行ったの。
いかが屋さんの3人さんプラスちびっこと、
あお子さん、りんよりさんのお子さんと、
はいはい、そうです、それと須蓋さんと畑、は
い、
さん、
いや畑さん退院者ばっかじゃない、
畑さんも超破れた、
そうなんですよ、超破れた、
団長団長しちゃってるやん。畑さんってクレーブラッド代表の畑社長ですよね、先日入院しまして、
そうですね、すごいね、シュッとしてました、
シュッと
痩せてしまって
18キロ痩せとってました、
わーすごいな
ぁ。いややろ、
あれ小さくなってるみたいな感じで、
いや縦より
それでね、やっぱりテストプレイとか、うん、まあ、うちのラーメンのゲームがあるんですけど、
あーラーメン、
ラーメンを積み上げていくやつ、
そうですね、積むだけなんですけど、それをどうしたらいいかっていうのをちょっと遊んでもらったりとか、はい、あといかがさんのモックみたいな、
お
次のやつのテストプレイとかして、はいはいはい、いろいろ話をすると、うんうん、やっぱりちょっとこういうのがないとアイディアって浮かばないなと思いましたね、
そういう刺激がないと日々いけないなと、
そうですね、だからずっと家にいてると、はい、もうなんかできるもんもできなくなるから、
確かに
そうなんですよ、だからやっぱり今しかないみたいな、
はいはいはい、
大手を振って出かけるのは今しかないってことで出かけました、い
や大事です大事です、ね、経済回すのもそうですし、うん、まあ、コロナに溜まったストレスをねここで発散していただいて、そうそうそう、はい、でゲームマーケット、そして今後のゲームマーケットの上でのゲームデザインっていうのにね活かしてもらえたらなと思います、はい、ありがとうございました。
はい
はい、じゃあ行きますか。
あ、これは紹介させ
て。まだあるの？いつボードゲームと映画紹介できるのこの番組。
いや、もうこちらですね、
あれ何それ、
今紹介させていただきたいんですよ。
あら、見たことない箱、何これ。
これはですね、黒田翔吾氏の最新作。
お、須蓋さんの。
そういうお前はどうなんだ。
あ、そういうお前はどうなんだって今ツイッターで結構バズってる。
はい。
今度のゲームマーケットで新作として出るゲームですよね。
そうなんです。それがですね、こちらです。パカ
ー。お。
あのマーダーミステリーで、うん、言い訳とかするじゃないですか、怪しまれたりとかすると、
まあ言い逃れというかね、
うんうん、その言い逃れだけをしていくゲームなんですよ。
何それ。
まあもう皆さんはあの館に呼ばれた客人だったり、
うん、
館の中に住まう住人だったり、
うん、
まあ館の中のお話なんですけど、
うん、
その中にいる全員が容疑者なんですよ。
なるほどね。疑いがかかってると。
そうです。でプレイヤーたちはその容疑者になりきって、
うん、
まあ、まずい証拠とか出てくるんですけど、それに対して言い訳をすると。
え？
で、あとキャラクターが、まあ、館の主人だったり芸術家だったりするんですけど、それに属性とかもついてて、
うん、
ロールプレイがしやすくなってるんですよ。
は
あ。まあ、例えば筋肉バカだったりとか、
は
あ、
で笑い方はガッハッハって言ってくださいみたいなことが
書きありますね。演技しながら遊べるみたいな感じですかね。
で、お互いがお互いを怪しんでて、で誰か一人犯人に仕立て上げるんですね。でも全員の手前にある場札があるんですけど、そこから自分にとって不都合な情報とかがどんどん公開されていくんですよ。
なるほど。
例えば私がハンマーを持っていたとか、
うんうんうん、
もう絶対犯人やないかいって、ね、撲殺したやろみたいな言われるんで、いやいや違うよ、これは私が持っていたものではないとか、
うんうんうん、
お前に借りたものなんだよみたいな、
あ
そんな感じで、あのお互い押し付け合っていって、で最終的に誰が犯人かっていうのを投票で決めるという、
うん、もうこのタイトルそのものですよね、このゲーム。
そうですね。
お前どうなんやねんみたいな、それを言い合うゲームみたいな、コミュニケーションというか、あのおしゃべりを楽しめるゲームで、
はい、
そのちょっとマーダーミステリーっぽい、なんだろう、役に入り込めるゲームですよね。
そうですね、
うん、
マーダーミステリーで起きがちなシナリオとかが用意されてる、
うんうん、
え、これミステリーゲームじゃないですか。
ミステリーゲームではないですね。
あ、ではないんですね。
でも、あえて言うならミステリー創作ゲームって感じです。最終的にあの、ちゃんとエンディングとかもあるんですよ。
なるほど。まあ、そういった、キャット&チョコレートに近いものなんですかね。
あ、そうですね。知ったかとか。
口八丁で、なんとか自分が犯人じゃないように持っていくっていう。
うんうん。
ああ、ね、じゃあ、ロールプレイありきですね。
そうですね。
どこで買えるんですか？
はい、こちらはですね、あの、ゲームマーケット秋2021のグループ SNE さんのブースで
先行発売
ですね。で、
そしてその後、普通に一般流通として。
はい、そうですね。アマゾンとかでも買えるはずです。
ぜひ気になった方、購入してみてください。
はい。
また爆売れくんするだろうな。
実際、あの、めちゃくちゃバズっております、こちら。
そんなね、どうなっていいんですよ、もう。ゲームマーケットの話とか、
はい、
ゲームを捨てた話とか、
はい、
メガネについたゴミが気になってたらずっと蜂だったとか、そんなことどうなっていいんだよ、あんなの。この番組は、ボードゲームと、映画紹介 わるわるわるわるわるわるわるわるわるわるわるわるわるわるわるわるわるわるわるわるわるわるわるわるわるわるわるわるわるわるわるわるわるわるわるわるわるわるこの初週に遊べた新作を一挙に5作品紹介いたします。
5作品も？
なんでね。大丈夫、チパミさん。気失わないようにですね、また以前のように各作品3分ずつで紹介させていただきますので、安心してください。ということで、ちょっとタイマーをね、セットさせていただきまして、じゃあもうどんどん行っていいですか？
お願いします。
ノスモスさんもね、待ちくたびれてますから、目がキラキラしてますからね。はい、ということで、1本目はこちらでございます。ドドン！火鉢！はい、こちら2010年に発売されました名作サフラニート大砲のリメイク作なんですね。サフラニートは発売から数年経ってもプレネで出回るくらい人気だったものですけど、これノスモスさん持ってますよね。
私持ってるんですよ。めちゃくちゃ好きなんですよ。
これゲーム会あるたびにね、ノスモスさんたちが持ってきて遊ばせるんですよ。いや、それでね、まあみんな食いつきもいいし、私もいつか購入したいなって思ってたら、こうやってリメイクされて火鉢が出ました。ジャンルとしてはですね、アクションがメインのセットコレクションなんですね。で、プレイヤーは料理大会に出場する料理人となって材料を購入し、そして出されたレシピを完成させていくのが目的となります。で、簡単なルール説明ですけれども、これがですね、机のど真ん中にめちゃくちゃ巨大なボードが出てきます。で、これレイヤー構造になっていて、端っこが枠ついてるんですよ。で、そこに何するんかっていうと、なんと、ポーカーチップを投げ入れます。ビューン言って。
うわぁ、おしゃれ。
バシー入れて。
輪投げみたいですね。
そう。で、そのチップの真ん中に穴が開いてるんですよね。
はいはいはい。
で、その穴から下を見て、ちゃんと目的の場所に落とせているか。
なるほど。
着地できているかっていうのを見ます。で、無事着地できましたらば、そのイラストに乗った全員のチップの合計額で、その材料を売って、そして自身の合計額で今度はその材料を買うと。はい。という、まあ、ボードに書かれた材料をどんどんと手に入れては売って、手に入れては売ってしましょうと。で、その途中途中で、このレシピ、まあ、課題として出されているんで、そのレシピをクリアしていきましょう。そういうことなんですね。で、この投げ入れるというアクションがプリミティブに楽しいんですよ。
はぁ。
ですよね、ノスモスさん。
めちゃくちゃ楽しいです。
これがね、結構うまくいかなくて、コツがいるんですけど、だんだん慣れていくのがね、いいんですよね。で、この豪華コンポーネントも見てください。すごいでしょ。これリメイクに至ってまたより豪華になりました。で、新要素として、チリカードっていう救済処置も入りましたんで、以前みたいになかなかレシピが出来上がらないななんて時も、このチリカードを複数枚出すことによって、その食材の代わりになったりとか、そういった点でも消化されてるんですね。で、まあ、アクションがメインのゲームの割には、意外とプレイ時間は長いんですが、これに限っては、ちょっとうちではハウスルールとして、ゲーム準備段階でランダムに食材カードをプレイヤー1人に対して1枚ずつ配ってから始めたりしています。まあ、そういった風にアレンジできるのもボードゲームの魅力ですからね。というわけで、火鉢でございました。ということで、これもうノスモスさんもまあサーフラニート持ってるから、さすがに買うことはないと思いますけど。
でも絵が可愛い。
そう、猫ちゃんにな
って。猫ちゃん。
猫ちゃん。
犬ちゃん。動物がね、バーンとパッケージされてて、すごい可愛い。
確かに。ちょっと教授ギガ、ギガ的な感じのね、なんか楽しそうな動物たちが。
そうですね。
で、お金のね、このお札のコンポーネントも犬が描かれてたり、猫が描かれてたりっていう。アートワークも素晴らしいですし。
そうですね。
このチップだってね、重みのあるもの、
うんうん。
これはやっぱボードゲームならではですから。
そうですね。
そういったのがここに凝縮されて入ってるんですね。
ギョギョ
え、何それ？あ、魚が？確かにこれ食材の中に魚ありますけど。びっくりした。急に往年の魚を取り出しましたけど。ただこれはもうそのシステムとして楽しむゲーム以前に、パーティーゲームとして、うまくいったやったみたいな、そういったゲームとして考えていただけたらなと思います。
うん、盛り上がりますよね、めっちゃ。
はい、ということで火鉢でした。もうどんどん行くわよ。はい、では続きましてはこちらでございます。ドドン！ スパイシー。
わ、ギラギラしてる。
はい、これボックスアートはね、ギラギラしていますが、これ一家に一つと言っていいくらいに、超手軽に遊べる小箱のブラフゲーム。これ、ノスモさんやりました？
私これね、遊んだんですよ、滋賀で。
おらー、これ面白いでしょ。
めちゃくちゃ面白くて。
めっちゃ面白いですね、これ。
私、正直ブラフゲーム苦手なんですけど、これは面白かった。
うんうん、これね、昨年のドイツ年間ゲーム大賞の推薦枠に入った作品でして、ジャンルとしては、ブラフありのハンドマネージメントなんですね。うんうん、まあ、要は自分の手元のカードをどうマネージメントして出していくかということなんですが、まあ、ルールとしては、自分の手元に6枚ずつカード持ってます。カードは数とが3種類、そして数字が1から10までのものがあって、それを裏向きで1枚出すんですね。うん、で、出したら次隣の人がまた出す、出すなんですけど、その出す時にですね、これはチリの1だよとか、わさびの10だよみたいな、その書かれているものを宣言して裏向きで出すんですよ。ところがそれが嘘の可能性があると。あれ？これ嘘だなと思ったらチャレンジって言って、途中で止めて、数とが嘘とか、数字が嘘っていう風に、宣言しながら出すんですね。で、実際にその宣言が当たっているかどうかによって、勝ち負けっていうのはその瞬間発生して、ポイントがもらえるような、そういったゲームでございます。これね、これまでなかったのが不思議なくらい、シンプルでとっつきやすいルールなんですよね。
そうそう。
これね、嘘をつくことにメリットを振ってるゲームデザインなんですね。
はいはい。
うん、そこがポイントで、嘘をついても2択で助かるんですよ。
はい、
数とか数字、どっちかなんで、どこまで行っても実は勝てる見込みがある。で、ダウトチャレンジに失敗しても、たった2枚カードをもらう羽目になるだけなので、
うんうん、
別にそこまで痛くないと、
うん。
うん。で、何もしてなくても勝手にチャレンジされて、得点ゲットできるって、またそこもね、いいんですよ、
うんうん。
別にカード出してるだけなのに、あ、もみさん嘘っぽいチャレンジみたいな、うん、本当のこと言ってるだけなのにみたいな、
はい、
そういう風に自分が蚊帳の外にならないっていうところもいいですね。
うん、
で、嘘をつくべき瞬間っていうのはたびたび発生するけど、必ず嘘をつかないといけないというゲームではないんですよ。ここも大事。なぜパスっていうのも存在するので、途中で、あ、これ嘘つかなきゃ出せないな、自分の手元にはちょうどいいカードないなって思っても、あ、じゃあパスって言ってカード1枚もらう、山からもらうってことをすればいいので、だから心が痛まない。これね、ノスゲームのツノガエルさん嘘つくのめちゃくちゃ嫌いですけれども、でもこのゲームは非常にやりやすかったと思います。とはいえ、ね、やっぱダウトかまし合いながら、ワイワイ楽しむべきゲームではあると思うので、そこはもうどんどん嘘ついてみんなで、あ、やめろやとか、もしくは逆にね、煽ってね、パーティーゲームとして堪能してもらえたらなと思いますね。
わぁ、キャキャフフゲーですね。
そうです。だからこれはね、まぁ、ガチな男性だけで遊ぶと、ものすごい睨み合いになりますけど、またここは男女ね、混合で、みんなでキャッキャ言って、はい、めちゃくちゃうまいな、このゲームみたいな、あんま嬉しくねみたいなね。まぁ、そういうの楽しそうじゃないですか。
楽しそうですね。
という、スパイシーでございました。
うわ、来て。
これ絵も独特なんですよね。
うわー、これノスモさんいける口ですか？
私結構ね、好きなんですよ。
あ、そうなんですね。
私ダメなんですよ、この絵。
そうですね。こういう、グロいっていうのかな。
まあ、グロいはないですけども、なんてでしょうね、このもう。
オリエンタルな感じ。
あー、そうそうそう。で、目がバキバキの、なんすか、ヒョウですか？トラですか？
猫らしいですよ。
これ猫なん、牙すごいよ。
説明書に猫って書いてた。
猫とは。
猫本当だ、大きな猫たちで書いてますね。絶対ちゃうし。
ね、大きな猫たちっていうウィットの飛んだ空ってこと
だ。猫科なのかな。
ね、癖がありますよね、なんかね。
うん、忘れられない。
うんうん、
あと、この金ピカ。
そうね、箔付きでね、カードもですし、ボックスもそうですし、えらい豪華ですよね。
そうね。忘れられないゲームです。
これは多分今後もヘビロテでしょうね。各ゲーム界で、
うん
うん。非常に扱いやすいと思います。なので、まだ購入されてない方はね、購入してみましょう。
はい。
はい、では次行かせていただきます。こちらでございます。よっとどん、ファイユム。
あれ、
ファイユムです。こちらはですね、奇才フリードマンフリーズが送るデッキ&ネットワークビルドゲームですね。
緑、
お二人遊ばれました？
遊んでないんですよ。
まあ、フリードマンフリーズといえばもう504だったり、思わぬ拾い物だったり、ファウナだったりとね、バラエティ豊かで全身的なゲームデザインを多く手掛けていますが、その傍ら電力会社のようにギーク向けなシステマチックな作品も作れるという、なんともね、才覚あふれるゲームデザインなんですよね。で、私はもうね、フリードマンフリーズのことボードゲーム業界の岡崎体育と呼んでいます。もう本気出したらすげえ曲作れるみたいな。
はいはいはい、はい、ね、
いやー、本気出した方がこのファイユムなんですよ。
なるほど。
あー、なるほど。
ボードゲーマーにとってはよだれもののシステム、ガッチガチで重厚感あふれるゲーム性をたっぷり り堪能できます。でこちら手元にあるのは海外版なんですけど、近々アークライトから日本語版が発売予定になっていますね。でプレイヤーはエジプトに住まう進化となってファイエム地方の開拓発展をさせていきます。でこのゲームの特徴は何といってもオールユニークなアクションカード、これがですねどんどんとこう市場に並んでいくんで、それをゲットして自分のデッキを築いていくんです、うん、まあデッキビルドですよね、うん、でもなんと手札補充はシャッフルして補充するんじゃなくて捨て山の上から3つしか取れないんですよ。だからどのカードを使うかによって拾い上げる時のカードも決まってしまうんですね。そういった独自の循環っていうのを繰り返しながら開拓していきましょうと。でゲーム進行とともにメインボード上に置かれていく様々な建造物はプレイヤー全員にとって共通のファクターとなっていて、つまり他のプレイヤーが頑張って何かを作れば今度は自分がそれを利用して何か利益を得られるようにできている。ここもねまた斬新で面白いんですね。で手番でやることは非常にシンプル、2金得るか1枚プレイするかカード買うか手札補充するかなので、ルールブックもまさかのねペラペラ、
少ない、
意外とねこんな重ゲーなのにペラペラで遊びやすいんですよ。でフリーゼもね安心しろ、これでもう遊べるぞ的なことをルールブックに書いてますからねというまあどんどん飛び出し強くなっていくアクションカードによっていろんなことがより効率的にできるようになっていくのがゲーム全体の抑揚となり、その攻防戦がこのゲームの根幹となっています。で遊ぶたびにアクションカードの出方が変わってくるため全く違った戦略を求められるというのもまたさすがのフリーゼですよね。この奥深さの点でもボードゲーマーにはマストバイな一作、そして遊ぶたびに違うからまた遊ぼうぜって次やっても全然違うゲーム感、これは楽しいです。でネックな点としてはやることがシンプルな割にプレイ時間は長め、あと初プレイの方と経験者が混ざって遊ぶと優劣がどうしても出ちゃうんで、そこら辺はまあいろいろと考慮しながら遊んでください。ファイユームでした。
わーすごい、なんかもう YouTube とかである 1.5 倍速みたいな。
チュパミさんも引きずられてちょっと早口になってそれなんか YouTube みたい。
1.5 倍速かかってますよ私たち。怖い怖い怖い怖い。
でもこのファイユムはもうバネストさんに入るともう瞬殺なんですね。
わ
ー、なのでこれはもう買ってみようと思ってずっとポチる準備してでポチンってやってね、買って遊んで面白い。
うん、確かにでも日本語版楽しみですね。
そうですね。
多分ルールブックも少なかったらね。
うん、
なんかこう今までこういうのが。
ただアクションカード自体が種類がたくさんあるので、それが飛び出すたびにワクワクする反面、まあそのカードの効果を説明したりみたいなところはまあ一応時間はかかりますけれども。
でもアイコン結構わかりやすいですよね。これ、
うん、非常にいいゲームですよ。ファイユム。ゲーマーの方はマストバイでございます。はい、では次行ってみましょう。こちらでございます。はい、ババン。宝石がいっぱい。
あ、これは。
あ、これはもう二人とも遊ばれたと思いますけれども、この度アークライトから発売された元同人創作ゲームのリメイクですね。
あ、キラキラしてる。あ、すごい帯までついてる。
祝一般流通製品版となる今作では、同人創作版に比べさらにパーティーゲームより、そしてバリアントルールを同梱することによってゲーム性の幅を広げたというものですね。で、ルール説明ですけれども、テーブル上に大量の採掘カード。はい、をまずぶちまきます、
はいはい、
でそいつをただただめくっていく、まあいわゆるメモリータイプの坊主めくりですね。で原石カードをめくったら宝石がもらえますよと、そしてその宝石に得点がついています。じゃあ最後の15点のカードをゲットして最も得点の高い人が勝ちって、そういった簡単なゲームなんですが、このゲームの特徴はですね、外れカードをめくっても同じカードのデザインになっているのが発明なんですね。
おー、そうですね。これはめくっても同じ柄だから忘れちゃうんですよ。
あー、
なるほど。それさっきめくったのにと思いながら、また自分も同じのめくっちゃったりして、はいはいはい、結構ね、記憶が混乱するんですよね。
そう、記憶が混乱するし、めくるだけで次のプレイヤーに移っていくから、非常にスピーディー。あれ、覚えてる暇がないぞという。
そうですね。
まあそういった点ではちょっと、ノスモスさんは私たちのような脳みそが砕けてる人は、なかなかに難しいゲームですけど、それもまたね、面白い。うまくいかないから最終的にローラー作戦になっていく。
ノーミスドロに嫌い人こそやってほしい。
やってほしい。
そうですね。で、同人創作版では、これも外れ？え、これさっきめくってなかったみたいにカオスと化していくのは面白かったんですけど、今作では絶妙にポジティブな方向でゲームデザインがリファインされていて、その結果、バシバシ得点が入ってくるし、子供でも楽しく遊ぶことができるようになってるんですね。
へー。
うん。で、コンポーネントもよりキャッチーになっていますから、家族で遊べるボードゲームを探して、 している方はぜひ購入してみてください。がですね、個人的には吸盤、そして吸盤用に作者が提案したバリアントルールが秀逸で良かったので、もし遊んでみた人の中であれなんか物足りなくなったなみたいな思ってる方は以下のルールを入れてみてください。まずめくって当たりだった時はそのカードをゲームから除外する。これにより目印がなくなってより覚えづらくなります。そして最後の15点カードのみになったら、ハズレをめくるたびにそのカードを15点カードの上に乗せていって、それがゲーム終了時に1枚1点。そういう風にすることによってより盛り上がります。はい、宝石がいっぱいでした。というね、まぁ、ちょっと最後駆け足で追加したこのバリアントルールの説明ですけど、
はい、
これね、私個人的にはもうマストで入れた方がいいなって思いました。まぁ、旧版ではそういったルールが入ってたのに、この新版、
うんうん、
まぁ、一般流通製品版は、まぁ、省いたのは、おそらくその、ニッチもサッチもいかないってところが、楽しいと思えない人のための、その、レンジを広げたんだなと思うんですよね。
確かにね。
なるほど。
残り1個がなかなか出てこなくなると、もうやめようみたいになるから、
あ
の目印があった方がいつか見つかるみたいな。
まあそうなんですけど、それは反面ゲームのアイデンティティは私的にはちょっと薄くなってるなっていうのがあって、うんうん、で別に以前のその作者が提案したバリアントルールもこの新版でも入れれるので、
うんうん
うん、まあ詳細はボドゲーマさんに載っていますから、そちら調べていただいてぜひ入れて遊んでみてください。そっちの方がね、大人は楽しめるかな。と思いました、
うん。
という宝石がいっぱいでございました。はい、では最後の一本となります。こちらです。ダダン。クレイジータイム。こちら、あの傑作クレイジータイムが待望の日本語版発売ということで、早速買わせていただきましたが、もともとはですね、アレックス・ミラ作の海外品ですが、そちらはバネストさんでたびたび入荷するものの、そのたびに瞬殺だったんですね。それだけ人気で知る人ぞ知るレアゲーだったわけです。あ、これお二人やられました？
やってないです。
あ、やってないですか、ノースモンさん。
やりました。
めちゃくちゃ面白いです、これ。
そんなに、
ま、ゲームジャンルとしては、パターン認識タイプのアクションゲームなんですね。
うん、
で、カードに1時とか2時っていう風に書かれてるので、それを裏向きの自分の山から宣言しながら出すんですよ。1時、隣の人は2時、で、さらに隣の人は3時っていうのはめくっていくんですね。で、その何時か言ったセリフとカードの時計が合致していたら、すかさずテーブル中央にあるタイルをバンとみんなで叩くと。で、一番遅い人はペナルティってなりますし、あと時折出てくるデジタル時計っていうのがめくられると時間の宣言が逆転すると。でこちらもミスるとペナルティになるよ。でペナルティを受けるたびにペナルティチップっていうのを受け取っていって、規定の枚数になったら次のラウンドになるってことなんですけど、こんなねルールが、
うん、
え、どこが面白いの、よくありそうじゃん。違うんですよ、このクレイジータイムのクレイジーっていうところはまさにその通りで、ルールがどんどん追加されていくんですよ。しかもラウンドの勝利者は一旦部屋から出ていただいて、その間にみんなで新しいルールを作るんです。
部屋から出るんですか？
そう、
そうです。
でルールが決まったらまた戻ってきてもらって、そのルールを聞かずにまた同じように1時、2時、3時ってめくっていくんですよ。そしたら途中でさっき作ったルールが発動して、あ、ペナルティってなるわけです。で、それも、え、なんでってなるけど、うん、それを推理しながらも分からずやっていくっていう、まあ、そういったゲームなんですね。で、ちょっとね、独特の世界観なんですよね、チパミさんね。
はい。
これミスすると？
テンポラル。
そう。テンポラルフローっていう謎の宣言を受けるんですよ。あ、テンポラルフローっていう風に言われて、なんかイラッとするし。
そう。
あと、複数のルールが被ってチャラになることをオーバーロードって言ったり、このゲームの勝利者のことをグレートマスターオブタイムって言ったり、なんかね、独特の世界観がまたね、イライラしてよりクレイジーさに拍車がかかっていくんですね。いや、これは本当に一回やったらもう二度とやりたくないっていうか、ずっとやりたいっていうか、どっちかなんですけど、このカオスっぷりをどこまで楽しめるか。
私はですけど、2ラウンドまで何がおもろいねんって思いながらだったんですけど、もうめっちゃがっつりハマっていくんですよ、だんだん。
そうなんですね、チコミさんも、
ルールを守ることの大切さを教えてくれるゲームです。
いやいや、まあ、そんなふんねんな。いやー、そっか。総じてそんなメッセージ性があったとは思ってなかったですけど、
私はそう思
いました。意地になっていくっていうところがね、やっぱゲームデザインとして、まあ、内包されてるのかなという、まあ、そういった独特なゲーム感のクレイジータイムでございました。
はい、まあ、適度に腹が立ちます。
でもわちゃわちゃしそうでね、面白そう、
面白いですよこれ、うん、
全然身に覚えがないのに急に指さされてテンポラルフローって言われた時のあの
ショックか
なんか家燃えてたでみたいな君の家ニュースで見たけど燃えてたでみたいな、そうなんみたいな、なんかガーンってなるんですよ、
びっくり
言いようもないショックを受けるんですけど、
ちょっとね理不尽感もある
んです
よ、
でもテンポラルフローが言いたいがばっかりに相手を煽るんですよね、今のミスじゃないみたいな、シビアになっていくんですよね、
まあ、このパッケージもめっちゃいいですよね、炭酸さんの、
こちらはね炭酸の、
アリスがウサギと一緒にタイムマシンみたいなのに乗ってて、でアリスの髪の毛でウサギの目の前を塞いでるんですよ、
あ
でもこれもねなんかゲームとしてよく表してるなっていうのがあって、う
ん、分かんないってことですね、
そうです、一人だけは分からないみたいな、
これはね遊んでみて初めて感じ取れる唯一無二のゲーム感ですね、
これ体験したことない方ぜひねやってみてはいかがでしょうかね、うん、もうめっちゃ腹立ちます
ちょっと腹立つゲーム、
はい
というわけで駆け足でやってきました5作品紹介、
はい、
今度遊んでみましょう、一緒に
遊びましょう、
はい、遊びましょう、
ということでボードゲーム紹介でございました、ありがとうございました、
ありがとうございました、
はい、ということでここからは映像作品紹介に入っていきますよ、
イエーイ
それがホーラーボードさ、
うわ
ーはい、映像作品こちらもね3分間ずつ、
おお、
1作品目はこちらでございます、ドドン、イカゲームでございます、
あれイカさん、
これ今世界的にヒットをいくつも飛ばしてるあの韓国の、
はい、
こちらはネットフリックスオリジナル新作ドラマなんですね、でネットフリックスとしては異例の全世界大ヒットで、なんと配信開始から2ヶ月ほどの現在でも未だにランキングが1位、
すごい、
なんとドラマ最高記録を樹立したとかですよ。
わあ。
で、あらすじなんですけれども、ギャンブル中毒の中年男性、ギフンは、事業に失敗して、借金取りに追われる毎日。最愛の娘と誕生日にはプレゼントすると約束するが、それも果たせないほどの貧困状態でした。そんなギフンのもとへ、大金をかけたゲームの正体がやってきます。拉致され目を覚ますと、同じようにゲーム主催者によって拉致された456人の人々がおり、45億円の賞金がかかったゲームに半ば強制的に参加させられることになる。それは命を懸けて挑戦する極限のデスゲームでもあったという、まあ、これ今ではすでに王道となったデスゲームものですね、
はいはい、
しかもテーマやシチュエーション的にはカイジとか神様の言う通りなどのオマージュですわ、
うん、
で日本の一部視聴者では日本のコンテンツはパクリだだの、今更こんなデスゲームが評価されるのはもうくれてるみたいな、まあ、そういった風な感想があるんですけれども、それはその人たちの感度は低いだけのように個人的には思います、
そう、
デスゲームものを、まあ、数多見てきた私が思う、このイカゲームの最大の魅力っていうのは、まあ、5つあるんですけど、
はい。
デスゲームを通して、韓国の貧困問題を痛烈に描いている点。
ああ、風刺なんですね。
そして、日本ドラマではありえない登場人物たちのドライさ、残酷さ。そして、ゲーム参加者視点、主催者側に潜入した刑事視点の2つで同時進行、時折交差する物語。そして、ビビッドで奇抜な絵作りと独特のビジュアル表現。そして、あえてひねりのなくした各ゲーム種目とそれをギリギリで乗り越えるスリルなんですね、この5つです。そもそもね、この作品はデスゲームが主体ではないんですよ。他人を信じるかどうかという物語の裏テーマに沿った舞台装置でしかないですね。で、カイジなどと明らかに違うのは、それぞれの種目は全て子供の遊戯を模した単純な殴り合いであること、超人的頭脳性やズバ抜けた運動神経、熱い友情によるチームワークなどは一切求められてないし、そんな見せ場も用意されていません、うん、温厚で面倒見の良い主人公ギフンでさえ自分が死ぬかもって思うと平気で仲間の老人とか子供たちを騙して挙句殺そうとするんですね。まあ、そういったギリギリ感が極限のスリルとなって見る人を魅了するし、薄っぺらい表面上の助け合いや友好関係に安心できず最後まで先が読めないという仕掛けでございます。はい、こちらネットフリックス会員であれば今からでも全話一気に見れるので安心、イカゲームでございました。
おー、
まあね、私思うに、そのデスゲームの参加者に求められるもの、なんだと思います？デスゲームの参加者に求められるもの。あー。
限界の時に出すパワーみたいな。
あー。
カジバのね。カジバのバカ力みたいな。
まあでも確かにそうなんですよ。カイジもそうだし、神様の言う通りもそうなんですけど、唐突にビビーンって思いついて、一気に解決したり、急になんか運動神経が上がって、クリアできるじゃないですか。
はいはい、
でも本来デスゲームの参加者におけるあるべき姿は人間らしさにあると思うんですね。
ほう。
で、日本ドラマではそれが弱者への慈悲とか他人への思いやりだと思うんですよ。
割とね、義理人情みたいな。
自分が借金背負うかもしれないけど、弱者のためにかばって地下施設に送られるみたいな。
悲しい。
まああるあるですよね。結果でもそのおかげで、その人から最終的に助けられて、チームワークで解決するみたいな。まあそういったカタルシスっていうのが日本ドラマではよくあるんですけど、韓国ではそうではないんですよ。果てしなく過酷な環境下で生きるための素直な選択っていうのが人間らしさだと思うんですね。本当に自分の目の前に大金があって、それが生活や自尊心を守るために必要なのであれば、横にいる親友だってなんとか悪いところを探してね、いや、チパミさんなんだかんだで急にホラボドキャンセルするしな、みたいなことを思って、あいつは悪いやつだってね、思い込んで、そして殺してしまうと。
なるほど。
そんな人間の奥底にある邪悪な部分を根底からついてくる。それがイカゲームなんですよ。
なんか本当はそうでしょみたいなところがいいのかもしれないですね。そんなに義理人情本当はないでしょみたいな、
うんうん。
人間の本音の部分みたいなね。
確かに。
怖みたいみたいな。
うんうん。
それはね、もうこのイカゲームを乱した時の裏切りとしてやっぱ私も感銘を受けましたよ。もう義理人情高い主人公がね、はい、娘のためにこんなデスゲームに参加するって、まあスタートはなかなかきらびやかじゃないですか。
はいはいはい。
でももう本当に考えれないぐらいに残酷にバンバンバンバン。で、また種目がもう、どうでもいい種目ばっかり出されるんですよ。その主催側から。まず、だるまさんが転んだだし、次になんか、針でお菓子の型抜きするだけ。で、型抜き失敗したら、主催にバーンってこう打たれていくんですよ。
あれめちゃめちゃ難しいんですよ、でも。
すごいなんか、手震えそうですよね。
こんな極限下で型抜きするもんちゃう。
それが、この、長編のドラマとして、まかり通るんかってところが、意外や意外、もう、すごいドラマ展開していくんで、ノスモスさん、まだ見てないんだったら、とりあえず1話見てみるといいですよ。もう一気に多分、最後まで見ちゃうと思いますね。あと、タイトルがイカっていうのは、あんま気にしなくていいです。
そうなんですよ、
ね。イカさんとは全く何の関係もないです。
ただね、なんかネット上ではよくワードが出てくるんですね、イカゲーム。
そうでしょ。
すごい話題になってるなって。でも何かなって思ってたんですよ。
映像作品でした。
なるほど。
いやー、はい。という、イカゲームですね。はい。では続いて行かせていただきます。こちらです。ダダン。マスカレードナイト。はい、これ皆さんご存知、現在大ヒット上映中の映画でございます。前作マスカレードホテルが大ヒットして、見事続編が上映となった原作東野圭吾が描く長編ミステリー作品ですね。あらすじは、警察に届いた一通の匿名ファックス。その内容は、都内マンションで起きた殺人事件の犯人が、大晦日にホテルコンテルシア東京で開催されるカウントダウンパーティーに現れるというものだった。パーティー当日、捜査のためホテルに潜入した捜査一課の刑事、新田は、コンシェルジュの山岸の協力を経て捜査を進めていくが、500人の参加者は全員が仮装して顔を隠していた。この中に潜む犯人を暴き、さらに起こる事件を無事食い止めることができるのか。というものですね。こちら、前作から引き続き、勘の鋭い刑事、新田浩介を木村拓哉。そして優秀なホテルマンを長澤まさみが熱演しています。なんだよ、キムタク映画かよってね。なんて人もご安心ください。刑事新田浩介がキムタクにしてはかなりハマり役で、まあ、破天荒な手法で解決していく様がね、ちょうどマッチしていますよね。
でも木村拓哉さんはもう私はね、ジャッジアイズ出たらもう爆上がりですよ、数は。
そうですね。なんかスマップが解散してからというものね、結構芸の幅が増えてますよね。
うん、
うん。そしてこちら、まあ、シチュエーションとしても、パーティー会場内の犯人探しという、なんともマーダーミステリーのような舞台となっているので、 劇中の至るところで犯人へのね、伏線が引かれていて、それを感じ取りつつ、主人公たちと一緒に犯人探しができるので、ゲーム的感覚で最後までハラハラできるのがいいです。また前作同様、テンポの良さと各場面でのさりげない説明口調は秀逸。推理映画って途中でちょっと気を抜くとすぐわからなくなるな、なんて人も安心して楽しめるはずです。しかも基本の軸としてはコメディ色が強いので明るく楽しく最後もスカッとまさにエンタメに振り切った大舞台型ミステリー娯楽作品なんですね。ただ前作から続投の登場人物も何人かいるのでまだ見てない人はぜひ前作を鑑賞してから劇場に足を運んでほしいところです。はい、こちらのすもさんまだ見てない。
見てないでしょ。前作良かったから、あ、見たいなってすっごい思った。
いやもうこれね、ほんまにあのコロナ禍からかもしれないですけど、あの全面のマスクとかでうまく撮影してるなって思って。
あ、そうですね。だから前作よりより豪華に、よりゴージャスになっているので、劇場で見た方が没入感が増してきっと楽しめると思います。
パーティーの中に入ってるみたい。
いやーこれはまあ前作のヒットから考えても今後に続く、まあ、シリーズ今3部作になってるんですよ。
はい。
3部作目が前日談になるので、実はこのマスカレードナイトで一旦区切りなんですよ、その物語の進展としては。
寂しいですね。
ちょっと寂しいですけど、はい、これはやっぱ見逃せないところなので。
ああ、そうですね。もう前作のあのホテル行きたくなりましたもん。
ああいや、あのね、本当のホテルはね、マスカレードホテルのあのポスターに押して、あの支配人とかがあの状態撮ってるんですよ。
あ、そうなんですよ。まさかのオマージュして、木村拓哉と長澤まさみと全く同じポーズでポスター撮って貼ってたやつですよ、それはいかがなものかなって私は思いますよ。
そう思いましたけども、でもホテルはガチですね。
まあ、悪ノリも含めて、まあ、ホテルコンテルシア東京、あとグロさもないし、過酷な状況、残酷な描写みたいなものもないから、正直家族でも安心して見れますよね。なのでカップル家族ぜひ劇場に足を運んでみてください。はい、では続いて紹介する作品はこちらでございます。ドドン、真犯人フラグ。
わ、はい、これはめっちゃおもろい。
そうなんです。こちら2019年にプチ社会現象ともなったミステリードラマ、あなたの番です。そのスタッフ陣が再集結し制作されている今年最も注目のテレビドラマなんですね。企画原案は今回も秋元康。ツークール連続放送もすでに決定しているという、まさに日本テレビが全力を持って送り出している作品なんですね。で、あらすじなんですけれども、運送会社の課長を務め、人徳の厚い中年、相良凌介。ある日、いつものように彼が仕事から帰宅すると、待っているはずの奥さんと二人の子供の姿がどこにもない。失踪届を出すものの真剣に取り合ってくれない警察にやきもきした凌介は、友人の助言通りネット記事を利用し全国に発信。SNS を使って情報を求める。しかし全国から集まった同情もあっという間に、
旦那が殺したんじゃないの？
という疑惑の目に変わり、追い詰められていく凌介。ついこの前まで平凡だが一点の曇りもない幸せな生活を送っていたはずなのに、なぜこんなことに？そんな中、突然職場に届く大きな段ボール。中には、息子の服を着た死体が入っていた。はい。まあ、こちらね、心躍るあの、穴版の、
はい。
制作陣による新作ドラマですよ。これ、第1話から登場人物が40人ほど出てくるという、もうスマブラ並みのしっちゃかめっちゃか具合で、しかも漏れなく全員に影があって怪しい。もう主人公、凌介でさえ、本当は家族を殺害して隠したんじゃないかって思えてきちゃうくらいなんですね。そして、穴版と同様に、この真犯人フラグも、リアタイ考察を前提としたドラマ構成となっていて、メタファーも含め劇中では推理への頻度はとにかく盛りだくさんなんです。一方で主人公凌介はあながち行き当たりばったりで、犯人を推理したり周りを勘ぐるような行動はあまりしないんですね。これは視聴者が推理するというのを前提としているためで、驚いたことに公式サイトには犯人投票機能なんかも用意されてたりするんですよ。まさに次世代型サスペンスミステリーテレビドラマなんだなと。でね、またすごいのがドラマ内だけではなく公式サイトにもいろんなメタヒントが隠されていまして、公式サイトのトップ画があるんですけど、そちらね、なんと更新ボタンを押すたびに変わってくんですよ。少しずつ。 あと一部縦読みすると意味深な文章になってたり、これはねぜひまた公式サイト見てください、はい、とにかく毎話毎話端から端まで釘付けになって見ちゃうくらい面白いので、ぜひ皆さんもこの新世代参加型テレビドラマを体験してみてほしいです、
はい、
で TVer なら見逃し配信もやってますし、 Hulu なら最新話まで鑑賞が可能、こちら今なら入会後2週間無料となっていますので、まあ、この機会にね Hulu 入っていただいて、まあ、すぐやめてもいいですからね、はい、ぜひ試してみてください。真犯人フラグでした。
あら
ほら興味そそられてきたでしょ
う。これはなかなか、なんかこう一回見たらやめられなくなる系ですよね。
いやもうほんまそうですよ。私ね、あの1話とかもう全然やる気なく見たんですよ。なぜならあの穴番の最終話がちょっとあれだったんで。
あ、そうなんですよ。まあ実際あなたの番ですが、ホラボドでも紹介させてもらって、もうすごいボルテージ上がってね、これはおそらく世の中のみんな、そうなんせ視聴率が確か総合 25% 超えたんですよ。
すごいですね。
やばいですね。
そんなテレビドラマなんか、もうここ何年でなかったのに。で、最終話見てみんなが落胆するわけですよ、ね。なんじゃそれみたいな。もちろんネタバレしないですけど、はい、うわーってなっちゃって、でも、まあ、今度ね、劇場版がありますから。
はいはいはい。
ほら、フライヤー、劇場でもらってきました。これ、あなたの番です。こちらもね、非常に期待を踊りますし、これパラレルワールドになっているので、
はいはいはい、あ、結末がまた、
ね、はい、もう穴番の最終話でがっかりした人もこちらはまたリベンジかましてもらったらいいかなと思いますが、まあ、そんなね、ことは踏まえた上で、真犯人フラグ、
はい。
チパミさんめちゃくちゃ楽しんで見てますもんね。
いや、もうめっちゃ面白いです。あのね、思うんですよ。あの、前回の穴番の時って、ここまで盛り上がるとは、あ、秋元康さんも思ってなくて、で、ちょっとあの、悪ふざけ。
いや、悪ふざけでドラマ作るかよ。
だからラスト悪ふざけしたんかな、みたいな思ったんですよ。
完全に私の憶測ですけど、おそらく秋元康が提案したストーリーの本筋と、構成作家たちに作られた、脚本に、
はい、
にちょっとした温度差があったんじゃないかなって思うんですよ。
多分そうだと思いますよ。
だから最終話はやっぱり秋元康さんの言った通りに落としたけど、それではここまでのいろんな伏線とかがあまりにも回収できてないみたいなのが、はい、まあちょっとね、
そうですね。
まあ最
初でもあのもしここで、あの今回の真犯人フラグでそんなことをしてしまった場合、日本テレビのドラマごとイカれてると思ってます。
いや、分かっていらっしゃらない。やっぱりノースモスさんなら分かると思うんですけど、秋元康といえばもういろんなエンタメに手を出してるわけじゃないですか。おにゃんこクラブからダブルゼータガンダムのオープニングソングまで、もういろんなもの出してて、もうこんなことでね、視聴者を裏切ってもうアハハハって言ってますよ。
うわー、悪魔
だから油断は禁物。
そうですね。
でもその油断できない気持ちも含めて、みんな一体になってるんです
よ。あー、本当にね、あのライブみたいなドラマですね。
そう、本当この次世代型ドラマっていうのは完全にその SNS を利用しているので、
はい、
ドラマ見終わった後の感想をみんなのね、はいはいはい、Twitter で見るのが一番楽しいんですよ。
確かに、あの YouTube とかにもね、めちゃくちゃ上がってますしね、考察動画が。
パーっていうゲームの米光さんなんかもうすぐペン取って、もう記事書いて、
して。仕事じゃないですか、
仕事。いや、仕事です、仕事です。あー、でもノスモスさん見てないのか。
いや、もうじゃあ、第1話のダイエスト後で見ましょう。
あ、そう、まあ、フール入らなかったも最悪、公式サイトにちょっと長めのね、ダイジェスト放送っていうのをやってるんで、まあ、そちら見て、で、その後 TVer で2話を見ると。
はい。
はい。で、次、放送が3話なので、まあ、全然間に合いますから。
なるほど。
で、2クールやりますから、これ。年越しますからね。来年の3月まで
やりますから。すごいドラマや。なんか昭和のようだ。
ほんとや。
でね、まあ、この時点で私の予想を言っていいですか。
はい。
個人的にはね、誰が怪しいかなって思うところで、こう、友人のね、編集長が怪しいと思うんですよ。
ほう。
この役者さん、田中哲司さんなんですけど、よくよく考えてください。あなたの番ですにも出て、唯一こっちにもそのまま出てるんですよ。
あ
ー。そんなことします?
確かに。
何かのメタ的な、もので仕込んでるんじゃないかなっていうね。もしくは、奥さんの真帆。これ宮沢りえなんです。
いやでも確かにね、なんか
宮沢りえって
宮沢りえなの、
連続ドラマに出るのが17年ぶりだったかな確か。
おお、
すごい久々に出てるんですけど、相変わらずお綺麗でね、
めちゃくちゃ美人なんですよ。なんかね、影のある美人な雰囲気を作ってる気がして。
あ、わざとね、ドラマで、
もちろんね、なんか普通なんですよ、普通の奥様なんですけど、
お母さんがちぱみさんもね、この魔法が怪しいってずっと言ってるんですけど、
いやだって綺麗すぎますもん、だって綺麗
すぎます。
しければ
確かにね、綺麗なバラにはトゲがあるのよってお姉様も言ってましたし、これは大事なるぜと。
はい。
まあ、とはいえ穴番がね、ほら、ワンクール終わった時に、ものすごい怖い終わり方したじゃないですか。
はい、はい。
で、ツークール目に行ったじゃないですか。
はい。
あれ、今回もあるんじゃないかなと思っていて。
ええー、
まあ、私はね、まあ、主人公のバディである同僚の女の子、まあ死ぬだろうなと思ってますけどね。
いい人ですもんね、めちゃくちゃ。
まあ、この人が死んで、ツークール目から宮沢りえが登場して、そっち視点で話が進んでいくとか、みたいな。いやー、いろんなこう憶測が今ね飛んでいるんで、
はい、
ネット見るのも楽しいですよ。はい、という感じでお送りしてきました。
はい。
ね、駆け足で3作品。
はい。
はい、どれが一番気になりました？
マスカレードナイト。
あ、映画館でぜひ。
そうですね。これはもう誰が見ても心躍る楽しい映画。
はい。
もうエンタメに振り切ってるんで。
そうですね。映画館で映画見るの好きなんですよ。
ああ。
あの、テレビで映画を見るのが途中で飽きちゃうんですよ。どっか行っちゃったりとかして。
はいはいはい。
でも映画館ってすごい音もいいじゃないですか、音楽とかが。で、前回もすごいいい音楽だったと思って。
ああ、そうですね。
だからそれを映画館で行きたいなと思って。
うん、ああ、ぜひぜひ。もうこのパーティーナイトをね、体験できるような感じがあるので、音楽とともにね。
はい、以上で映像作品紹介となります。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。では、ここから告知入っていきますけれども、まあ、いつもの言って終わろうかな。
はーい。
はい。じゃあ、ノズモさんにお願いしちゃいましょう。
お願いします。
ホラボドはシーサーブログでやっています。ひらがなでホラ、カタカナでボドで検索してください。iTunes からも聞けます。自動的に更新されるので便利です。Twitter アカウントは、@ホラボド。ご意見ご感想は、#ホラボドを使うか、ブログや Twitter のメッセージをご利用ください。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい。
いやー、急にね、最近寒くなってきまして。
そうですね。私今日、こたつ出しました。
こたつ出したんですか？早くない？
いや、でもわかりますよ。私もあの、昨日湯たんぽ出しそうと思いましたもん。めっちゃ寒くなりました
よ。真冬やん。
そうですよ。だって最低気温。
冷え性なの？
木曜日5度とかなってましたよ。
5度？
5 度。
なに？今週の木曜が？
そうですよ。
やばいやん。やば、私まだ夏服なんですけど。タンクトップ着てるんですけど。
いや、もうでも私も毛糸の靴下ですわ、もう。
そうですよ。もう冬ですよ。
衣替えめんどくさいわ。
皮膚で衣替えできたらいいのにですね。
皮膚で衣替えって。なんなミュータント。なんか全身に急にビリビリビリみたいな。
冬用皮膚みたいな。
気持ち悪い。全身そんな急にみたいな。
でも便利ですよね。
便利ではあるけど、友達なくすと思いますけどね。
そうかな。
わあ、まあそうやってね、まあ季節の変わり目は体調崩しやすいので、
はい、
ゲームマーケットも控えてますし、
はい、
言って、まあコロナが若干落ち着いてきたとはいえ、油断は大敵ですから、ね、まあチュパミさんが言ってたんですけれども、まあみんな発症してないだけで感染はしているんじゃないかみたいな、まあもちろんね、そういうのはあります
からね、
まあ、
それはね。皆さん自分の事情とかを照らし合わせて頑張って、
はい、ただゲームマーケットはもうみんなではっちゃけましょう。
もう行く。でもめちゃめちゃマスクするから。
めちゃめちゃマスクするって何？あのブリーフいっぱい入ってて、1枚ずつこうずらしていく芸人みたいなこと。おもろじゃないよ。はい。
頑張って生きていきましょう。
じゃあ、いつもので終わりますが。
はい。
はい。今回お送りしたのは、パンデミックレガシーとキングスジレンマ、そしてマイシティを先日処分したモミ。
冬になると、週2で温泉に行くチュパミ。
現場で着るコスプレをこっそり家で楽しんでる。もそもそでした。
怖い怖い怖い。